こんばんは、経済総合分析手法です。本日は作り手と売り手との信頼関係についてお話しいたします。作り手というのはやはり自らあるいは社会の理想というものを掘り起こしてそれを描いていく、作っていくということですね。そして売り手というのはそれを相手に届けるということですね。まあ意思に始まって意思に届けるということですね。思うことから志に届けていくということです。でこの売り手と作り手というのはやはり反対側を向いてるんですね。その存在、人間の意識の存在というところから見てその逆を向いているんです。なのでどちらかの意識に集中をして、そして信頼関係でその作り手と売り手というのは結ばれるべきであると私は思います。でどんな会社であってもやはり作り手と売り手というのは別のタイプの人がその信頼をし合っている会社が長く持つんですね。でその作り手の人の熱狂というものが伝わり、それによって少々の売り上げが出るかもしれませんが、でも作るということは情熱なんですけれども、売るということはその安心なんです。その人々の日常を安定化させるということなんです。それが意思です。生きる意思に届けるということなんです。ここの世界が違うんです。なのでまずここの間で信頼関係を結ぶことができるのかということなんです。戦争と平和とか恩と陽とか、そういったその逆の世界をつなぐことができるのかということなんです。まずこの懐の広さというものが非常に試されるのです、人間においては。でここの成熟度というものがあればその会社は長続きするんです。で100年続く企業とか1000年続く企業とかさも特別であるかのように言われているのですが、それは作ることと売ることのバランスが取れていれば何年でも持つんです。でこの事業の変わり目ですね、つまりある一つの商品が売れなくなったらどうするんだ、ですからその時は市場というものを見ておけば次に何が望まれているか、そして我々の作り手の情熱というのは次はどういった形の商品になるかっていうことを考えればいいんです。でもこれとってつまり売り手と作り手とが信頼し合っていれば、そこに安心があればむしろ効率的に次の商品へのステップアップというのができるんです。ですからまずその団体というものがそのトップが一人だけだっていうのはおかしなことなんです。二人のトップがいるということなんです。これが会社が長続きする条件なんです。でアップルを見てもそうでしたが、やはり二人のスティーブが作り手と売り手とが共存している時というのは画期的な商品が生まれましたけれども、そのどちらかが権力から転がり落ちた時その停滞が始まりましたよね。だからその後その作り手というものが下に行っちゃったわけですね。あの会社では権威を持ったのは売り手になったんです。マーケティングの人がその外からやってきて権威を持ったんです。でそれことによってその根本的なその情熱というものがなくなってしまって市場の中で埋没してしまったんですね。ですから単価を上げようとしたんですよね。より高級なものを作って単価を上げようとはしたけれども、そうすると市場の中での競争力が足りなくなってしまった。でもそれ元をたどれば、だからもうあの時は本当に市場商品がポンポンポンポンと変わっていく時代でした。次から次へと新しい商品が生まれていたので、だから市場の中にある熱気の方ですね、これを掴む必要があったんです。でも市場の中の熱気を掴むということは作り手の能力なんです。なので作り手が権力から遠ざかった時にその革新性があの会社は失われてしまったんです。なので守りの生命も両方必要でありまして、その両者を 合わせ持つことができる企業というのがとても素晴らしいのですけれども、その両者というのは違う学校からやってくるんですね。それはアメリカでも世界中どこでもそういった面があります。つまり商いをするものは商業の学校です。物を作るものは技術の学校です。でその両者を合わせ飲むことということはなかなか難しくて、なぜなら意識から見て逆を向いているからなんです。なので本当にその爆発的なその売りたい能力、そして作りたい気持ちというものは結構だから、そういったな全体をそのおとなしく学んでいる人からはなかなか出てきにくいので、ですからやはりツートップ体制にする必要があります。作り手と売り手が信頼し合って、お互いにその背中を向け合って逆の方向を向くということが一番の信頼関係なんですね。で、まあ夫婦関係でもこういった関係は望ましいかなと思いますね。ですのでそういった意味での調和なんですね。よく調和というと、だからおとなしいね、批判する人がいないとかそういうことだけになってしまうけれども、本当の調和というのは売り手と作り手という全く逆の方向を見た人間が信頼し合って同じ器の中で生きるということなんですね。で作り手がその広告まで書かないということなんですね。作り手が書く広告というのはやはりどうしてもその人々の日常まで届かないんですね。彼らの心は戦場にあって、なのでだから広告だって私は書けるんだということではなくって、やはり広告は広告の人がいいような気がします。そうなるとだからできるかもしれないと思っていることを他の人に託すということは、まあプライドの問題でもあるわけです。けども人間は一人では完全になれない、まあ、少なくとも二人の人間がいることでようやく安定が始まるということを、やはりプライドを打ち破って受け入れた人が本当の創造を手にすることができるんです。それは本当の安定なんです。安定というのはだから決まりきったことをしていても安定になれるかどうかわからないんですよ。その器自体の安定度がなければならなくて、でなかなかその現代の日本社会というのは、まあ世界もそうですね、本当に調和が取れている、売り手と買い手との、作り手と売り手との社内の中の本当の調和が取れているという会社はなかなかなくって、やっぱり権威で権力でどちらかがどちらかを押さえつけてしまっているので、なかなか難しいけれども、やはり古き良き日本をというのであれば、なおのことその長く続いた日本は番頭さんがいて、作り手と売り手というもののバランスを取っていたということをよく思い出していただきたいんですね。ですから本当の日本の美というものはやはり作り手と売り手とのバランスにあったということを思い出していただきたいと思いますね。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。